ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハスケと、
はい、スノーです。
はい、ちょっとね、ここのところ撮影が重なっておりまして、
あ、はい、
早起き状態が続いております。
大丈夫ですか？
5時半とか6時とか、やれば起きれるんだみたいな感じがしますよ。
まあそうですね、まああれこう、連続してるとだんだんそのペースでやれるように、
まあ、なるのかもしれないですけどね。でもポツンと 2,3 日空いて、でその時に続けて起きてればいいんだけど、もうなかったらピタッとその時間には起きず、
はい、
9時過ぎとか10時ぐらいまで下手したら寝たりとかいうこともあったりするので、その早かったり遅かったりのサイクルがこうそろそろきつくなってきたかな
という
感じがしておりますが、今週は第5週目なので、特別週です、はい、もう何か、枠にはまんないようなのとか取り上げておこうとかいうタイミングのものとか、っていう感じで、置いてある第5週ですが、はい、今週は特に何もなく、フリーでいきます。テーマなし。ただちょっと いろんな暗い話というか、
はい、
嫌な話題が多い昨今ですので、はい、いいお話、
はい、
まあもう個人的にいいでもいいよね。
はい、そうですね。は
い、なんか良かったお話にしましょうみたいな感じで今週はしておりますが、何が飛び出てくるのかお楽しみにしてください。はい、出せるのかな俺って感じがします。
そうです。はい。それはちょっと
なんかいいことねっていうのは思ってるんですけどね。まあでもあれかな、これまたあれ結局やってないんだよね、その習慣化とかあの話したんだっけ。
いや、しましたよ。
したのか。
しましたよ。
そうか、
勉強の話とか。
あ、そうか、
したじゃないですか。
そっか、
はい、
そう、あの運動の習慣はなんか最近ついてね、
はい、
まあ、なんかみんなのダイエットでも話をしてたんですが、
はい、
始めた頃は全然してなくて、番組始めてるにもかかわらずしてなくて、
はい、
しばらくして週1回みたいなこと、1回できたりできなかったりみたいなのが、はい、やっぱりなんかこうやっぱ習慣なのかなっていう感じはしますけど、まあ、週に何回か体を動かすっていうのが今続いているので、それは楽しいかな、
うんうん、
プール、自転車、ウォーキング、はい、あと家で永井さんの運動してたりするんですけど、はい、どれもね、まあ、きついんだけどやっぱ楽しいっちゃ楽しい、うん、でその時間を作るのが、まあ、大変だったりするんですけど、うん、でもそれも割り切って始めちゃうとやっぱ楽しめるので、その時間が今救いかな、
うん、なるほどね。はい、まあそれはいい話じゃないですか。
いいいい、
だってか体を動かすとか、その今日から自転車で山に登ってきましたとか、
そうそう、はいはい、
本当なんかそういうことができるっていうのは一種贅沢なような、
うん、そうそうそう。かだからね、習慣になるまでって結構そのやらなきゃいけないことあるのにみたいな、いろんな葛藤があったんですよ。まあ、今でもなくはないんだけど、だけどやっぱりその、まあ、腰悪くしたりとか、
ああそうでしたね。
あとまあ体調が悪かったり、あと集中力が落ちてきたりとかあって、うん、やっぱちゃんと体を動かしとかないとまずいよなっていうのが。
そうですね、
うん、だからなんかまあ、うん、自分の中の言い訳の一つとしてまあ体が資本っていうところで運動するのもまあ仕事の一部だっていう感じで今取り組んではいるんですけどね。
あ、いいです、うん、いや僕あのそう体を動かすっていう意味では、
うん、
あの携帯に、万歩計がついてるのにこの間気がついて、まあ、2、3ヶ月前なんですけど、
うんうんうん、
でそれ使い始めたんですよね、
うんうん、
そしたらあの本当こう画像処理ばっかりやってる時とか1日で30本とかそういう、
うんうんうん、
レベルなんですけど、さすがにそれだとああと思うじゃないですか。でじゃ あのちょっとあの授業とか蒲田に行ったりすると、
うんうん、
結構歩くんですよね。で、
うん、
あの撮影、なんだっけ、スクリーンを写真教室の下見とか行った人が、うんうん、十何キロとか歩いてて、
うんうん、
でもそれ1週間で慣らすとそんなに歩いてないじゃん、
多分。
でもその十何キロっていうこうあのバーがね、タモグラフのバーがビューンって伸びてるの見て、それで自己満足した。今週 10キロ1回歩いたからそれでいいやみたいな感じになってですね、あのいいんだか悪いんだか分からないですが、あのこの万歩計がね、精神的にはちょっといいんです、なんとなく自己満足。でも体的には大して変わってないような気がします。これはなんとかしなければっていう感じなんです、
うんうん、
まあ、自分ではコントロールというか、そのなんていう、一つその習慣化でもないですけど、
うん、
こう気をつけているつもりなんだけど、気をつけているっていうよりはただ眺めてるだけの可能性大
です。意識してやってるというよりは結果こうなってたみたいな感じの確認みたいな。
そうです、なのでここはちょっとあのなんとかしなければ
うん、うん、
あれです、あのこう問題提起としてもあります。
なるほどね、
はい、
うん、そうでもね、やっぱね、僕はたまたまなんですけど、その水泳とかも楽しいし、その自転車もやっぱぜいぜいハーハーしてすごいしんどかったりするんだけど、やっぱ乗ってたら楽しいんですよね。
はい、
だからそこで精神的な部分のストレスもだいぶ変わるかなっていうのもあって、うん、今はなるべく時間作ってるんですけどね、はい、ただなんて言うんでしょう、こう悔しくなってくるんですよね。今日も山登りきらんかったりとかして。これ3年ぐらい前に、自転車のフレーム設計してる、まあ、メーカーさんも、あ、はい、まあ、あの親しくさせてもらってる人と、あと自転車レース見に行く仲間の一人と一緒に行って、はい、初めて登ったんですよ、
はい、
でその時はその二人がいて、あのまあ僕のペースに合わせてこう途中休み休み付き合ってくれて、多分2人からしたら相当遅いペースだったと思うんですけど、
はい、
でまあ上まで行けたんですよ。でそれ今回1人だったんで、あの時も結構きつかったよなとか思いながら、こう途中何回かは足を止めて少し呼吸を落ち着かしてもう一回登ってとかっていうのを繰り返してやったんですけど、やっぱり登りきらなかったですね。やっぱり人をと一緒にっていうのはやっぱ強いなって思います
よ、ね、うん、まあそうですね。
うん、
ああなるほど。そうか、
もうそれがね、なんか3年ぐらいしか経ってないのに、はい、っていうのと、まあ一人かそのやっぱり一緒に行ってくれる人がいるかいないかの違いもあるんだろうけど、
そ
う、まあ、そうですね、登りきらんかったみたいなのがちょっとねすごく悔しくて、じゃあ次絶対登りきってやるみたいな。でそのためにちょっと平らなとこもしっかり走っとこうとか、
あ
どんどんなんかそういう風になっていっちゃうのが良くないのかなと思いながらもね、
はい、
してますけど、
はい、まあ、僕はちょっとさ、なんか本当その辺を突き歩くくらいしか今体を動かしてないんですけど、この間久しぶりに体を動かすっていうか、あのパーカッション、デジタルパーカッションでね、あの例のガレージバンドのちょっと、ドラムの練習とかしたんですけど、あの初めてね、あの裏、
うん、
ずっちゃずっちゃの茶の子ですね。
はいはいはい。
で、スネアを叩けたっていう、
うん、
あのこう唯一運動らしい運動でも 3時間か4時間ぐらい汗だくになってやりました。
やってたの。
やってました。あのこうガレージバンドにあるドラムのやつで、
うん、
こうモダンロックとかいうのがあって、
うん、
こうハイハットはもう8ビートなんですね。チャチャチャチャチャチャチャチャチャチャ、
うんうんうんうん、
であのバスドラとスネアでズッダンズッダンなんですけど、
はいはい、
それをやろうと思ったらあのあ録音して聞くとね、
うん、
スネアがね、
うん、
2回聞こえるんですよね。自分の打ったやつと、
うん、
元々 の、
うん
のガレージバンドの、
うん、
ずれて聞こえて、
うん、
最初はあの録音のね、まあ、コンピューターの方のタイムラグがあるのかなと思ったんですけど、
うん、
バスドラは合ってる音は合ってて、
うん、
だから要するにあのその裏で打ってないあのスネアのがこうズズチャズズチャってチャでこうあのバシって打ってるんですけど、
うんうんうん、
それができなくて普通に 1-2-1-2 になってるんですよ。
あ、なるほど。
僕ら打つと、うん、であ このズレをなんとかあのこう一つにまとめれば、
うん、
これはできるんだ、あの裏打ち反拍ずらしたやつができるんだと思って、
うん、
必死になってやったら、
うん、
一応なんとなく形になりつなってきたので
そう
これはこのまま頑張らなきゃ頑張らねば結局その後できてないんですけど
ああその時間を取れてないってこと
時間を取れてない、
うんうんうんうん、でもなんかそういうのもなんか一つのね
そうですねいやあれパーカッションは結構面白いまあ毎回なんかちょこっとやって面白いなと思いつつなかなか続けられないんですけど、
うんうんうん、
あのリズムを取るっていうのはやっぱり運動のねと非常に関係があるので、
うん
うん、やっぱ必要なんだろうなとか、
うん
うん、思いますよ、うん、あのWii とかでもそういうリズム体操とかあるんですけど、
ほうほうほう
それすっごい苦手で
そうなんだ、
太鼓の達人みたいな感じなんですよ、
うんうん、
ただ踏み台あの Wii ボードにこう乗ったり降りたりするだけなんですよ、
はいはいはい、
見ながら、うん、全然できなくて
そうなんだ、
そういうまあもともとそういうリズム音痴的なところがあってそういう結局運動音痴的な感じもね、
うん、
体操とかそれで走ったりするのがすごい苦手だったので、
うん
うん、もうまあねあの年とともにそれはどんどん劣化していくのでしょうけれど少しでも、
うん、
あの最初が良くないだけに、
うん、
あの本当に歩くだけでもこけちゃうみたいになったら困るので、
うん
はい、ちょっとやってみますやってみています、
うん
でまあ、そういうロックネタで言えばですね、
うん、
学生さんがあの、まあ、大学生なんですけど、
うん、
ジップでこうバンヘイレンの
懐かしい
シャツを結構新しいピカピカな感じなんですね、まあ、売ってるんでしょうけども、
うん、
着てきてまして、まあ、ギターとか抱えてきたんで、
うん、
あのあそのバンヘイレン好きなんだとか、
うん、
バンヘイレン知ってんのとか聞いちゃったいや何をおっしゃるみたいな顔したら、
うん、
僕はヘビーメタル大好きでとか言って、
うんうん、
いやでもさバンヘイレンって僕は高校生の時だよデビューしたの、
うんうん、
いやあのやっぱりバンヘイレンとか80年代のヘビーメタルはすごいですよとかいう話になっててね、
うん、
なんかあ世代を超えて共通の話題があ
いやてかね、うん、それは確かになんかそういうのって聞くんだけど、いやその後が出てきてないのかなって思わない？
ああ、まあそれはちょっと思いますね。
音楽とかって、
うん、まあその後って言えばね、いろいろあるんでしょうけれども
、
うん、ルーツをたどっていくとどうしてもですね、80年代ぐらいになっちゃう
のかな。
まあほらみんなあのそれ聞いて育った世代だったりするわけじゃないですか。まあ、ビートルズ聴いて育った世代の人たちが、こう80年代を多分の音楽シーン引っ張ったんだろうし、
うんうん、
今例えば90年代とか2000年代の人たちは多分に活躍してる若い人たちはやっぱりこの辺を聞いたんじゃないかなって気はするので、ね、
ああそういうことか、
そういうことかなとは思うんですけど、ただ、うん、どうなんだろう、これ感じ方なんでしょうかね、その80年代のあの華々しさは今はないかもっていうのはあります、
うんうん、いやだからね、そのテレビとかさ、ほらいやゲームだとかネットにっていうので、そのテレビ、まあ、ラジオもそうだしテレビもってよく言われるじゃないですか、で音楽なんかもそうなのかなとか思ってね、まあ、でも聞いてる人、若い子で聞いてるのは聞いてるけど、でもどんなのが今っていうのって、
あ洋楽ですか、
うん、
うん、
わかんないよね、
ね、まあちょっと洋楽は洋楽離れっていうのが
あるのかな、
聞きますよね、
うん、
やっぱりその日本語の歌のグループが非常によく売れているっていうのは、多分事実なんじゃないでしょうかね、
うんうん、だから僕の中で知ってる二十歳ぐらいの子もやっぱり洋楽じゃなくて、
うん
うん、すごいよく聞いてるけど、やっぱ日本のアーティストだったりっていう、
うんうん、
洋楽は聞かないっていう感じ、うん、
そうですね、なんかまあ特にヘビーメタル系は
そうですね、ああ特にねそこら辺ってどうなんだろうっていうね、その後僕らが聞いてたようにその、まあ、バンヘイレンだとかあそこら辺の時代の後ってどんな人たちがいるのっていう感じがしなくもないんだけどね。
まあ、うん、まあ、いやでもね、こうオアシスとかはじゃないですかね。
オアシスってでもあの頃じゃなかったっけ？
あじゃあそうだっけ？もうちょっと後じゃないですか？
あそうなの？
うん、で少なくとも僕は高校生の時オアシスなかったと思います。
あ、そうなんだ。
はい。よかったです。はい。
え、バンヘイレンってスノーさんが高校生の時？
そうそうそう。
へ
え。うん。だから今なんか、YouTube とかで当時のなんか PV とか見ると、
うん、
なんてアイドルな売り方だったんだっていう感じがします。でも確かに若かったしね、みんなね。
え、僕が知ってるのはあのジャンプが売れて、あの時代から聞いてる、あの前があるってこと？
あでもジャンプは割とまあまあ初期です、だと思います。
あれジャンプって俺高校だったと思うんだけど。
あ本当に、
うん、
そうだっけ、
うん、
ユーリアリー・ガットビーとそんなに変わらないんじゃ
ん。あ、うん、変わらないね。
あ、じゃあそれは、
あ俺中学だったのかな。
それ、うん、それはあれじゃないですかね、中学生ぐらいだったんじゃないでしょうかね。
あ、じゃあ中学の時に聞いてたのか。
そっか、バンヘイレン今度来日するんですけど。
あ、そうなの？
ええ、しかもこう不仲だったデイビッド・リー・ロス、
うんうん、
デブリッド・リー・ロス、ちょっと発音があれなんですけど、
うん、
ボーカルの人のオリジナルメンバーで、
え、これ来るの？
はい、来ます。
ちょっと見てみたいけど、はい、でもあの当時の顔じゃないんだよね。
もうそりゃそうでしょ。そりゃそうなんですけど、
自分が親父になってんだよ。そうね、うん、
まあすっかり、まあでも髪長いな。一応髪長いです。
あ、そうなんだ。
はい。あ、デイビッド・リー・ロスとか書いてください。
へ、
はい。まあ、オリジナルメンバーなのかな。
うん。
まあ、こう、幸いこの年にして誰も亡くなってないとか思うと嬉しいですよね。それだけでも嬉しいんですけど。で、いや、見に行くのとかいう話して、いや、見に行きたいですとか言って、いや、だって死んじゃうかもしれないしって言われたんですよ。今見とかないと死んじゃうかもしれないしって言われちゃった。
でもそうだよね。 冷静に考えれば。
そうですけど。まあそうだけど、まあ、あのね、あの、なんだっけ、ストーンズとかだってまだやってるぐらいだし、エアロスミスもやってるから大丈夫なんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、でもね、こういう、あれ、こういうメンバーで来れるっていうのは、
うん、
うん、あの、すごくいいことって感じで。なので
僕ら世代の人がいっぱい行くんじゃないですか。
ああ、多分ね、彼は行ったらすごい若造扱いされるんだろうな、うん、なんか、まあでもそういう、こう、会場に行ってしまえば、あの、ね、そんな年齢なんて関係ないとは思うので。
うんうん、ああ、僕はね、あの、中学の時に、洋楽をキスから入ったんですよ。
はいはいはい。
もう形からっていうか、もうなんか洋楽って全然わからない。歌謡曲からその洋楽に入るのにその入り口がキスだったんですよ、あの見た目から、
はい、
で、まあ、しばらく聴いて高校卒業したぐらいに来日したんですよね、
はい、
で行ったら、まあ、見事におじさんばっかりでしたね
まあそうですよね、
あ、もうなんか10か20ぐらい上の人たちがなんか縦乗りしてましたもんね多分その彼もそういう状態になるんじゃないかなと思います、ね、
うん、いやそうね、あの、あ、ユーリアリーガート1978年なので、はい、がデビュー
78年、
はい、
え、ジャンプは、
ジャンプはね、いつの、ジャンプどこに入ってんだろう、同じアルバムに入ってたんだっけ、ジャンプ、
いや、なんか
でも毎年この時期って毎年どんどん出してたんですね、1年に
1回ぐらいそんな感じのペースだったような気がしますけどね、
出していたので、そんなに、あ、ジャンプはね、うん、あ、あった、1984年ですね、
あ、そうでしょ、
はい、
あ、じゃああれがそんなに早かったってことなんだ、
うん、
あ、でも
78年、うん、まあ結構時間経ってますね、80年、
でも84年か、うん、
78年、6年、でも6年経ってんだよね、
うん、
うん、いや、あのユーリアリー・ガットミーの、
うん、
こうギターの音を聞いた時は、
うん、
かなり衝撃を受けました、やっぱり、
あ、そうなんだ、
うん、あのガリガリっていう感じ、いや、かっこいいわっていう、 あとまあ当然ね、この、デビッド・リー・ロスの歌声も素晴らしかったし、
うん、
うん、感じではあります、
ね、うん、
まあそんな感じ、そんなことはまあちょっと嬉しいことがありましたっていうか
なるほど、
はい、
はい、
まあなんかそのまま授業にならなくなりそうだったんですけど2人でヴァンヘイレンの話に盛り上がって
あ、そっか、いいですね、
うん、はい、でそんなことと前後してですね、
うん、
うち、あのね、ハンスケさんと一緒に仕事してた会社が、
はいはい、
あれは新興ミュージックさんだったっけ、なんかそういう音楽の、
うんうんうん、
なところからのお仕事もいただいてて、
うん、
で、音楽生活っていう、
うん、
雑誌っていうか、なんていうの、なんていうんでしょう、まあ音楽系、かなりでもヘビメタに寄ってたような、ロックとかに寄ってたような気がするんですけど、それにまつわるいろんなこうグッズとか T シャツとかいろいろなことをこう特集するムックがあったんですけど、それの撮影をするようになりまして、その時の編集の担当の人とですね、十数年ぶりに こうあるインタビューで行った先の事務所でばったり会いまして、
へ
あ、清田さんですよねってこう言われて、
うん、
って顔見たら、
うん、
まあ、あの、その音楽生活ですごいお世話になった編集の担当者の方がいらっしゃって、
うんうん、
こうすごい嬉しかったです
ね、
こんなとこで出会うんですね、すごいびっくり、
うん、
びっくりしました。
へ、
この雑誌もすごくあの中身が濃かったんですけれども、
うんうんうん、
わずか、5号ぐらいで終わっちゃった
んです。あ、そうなんだ。
本当になんとかでしょうって感じで、今ねこれ音楽生活っていうので、ググってみたら、うん、Amazon とかに、
うん、
中古の出品とか出て
あるんだ
305円よりって書いてあります。
へ
うわーとか思って、うん、これを取っておいた人がいるんだなと、
うんうんうん、
いう感じですね。すごく懐かしい、うん、まあちょっとハードロック付いてるのが私なんですけど、
うん、
すごく懐かしいという意味ではすごい、あのいろいろ楽しい、
うん、
特にヘビーメタルに関してはいい感じの、あの出会いが最近続いております。
それ見たら、スノーさんの写真が載っかってるわけだ。
あ、そうですね、載ってますね。うん、あの、伊藤清則さんのインタビューとかですね。
ほうほうほう。
ますからね。
伊藤清則さんって今何してんだろうね。
いや、もう、やっぱり音楽活動とかしてる。
へぇ。
あの、確か NHK のヘビーメタル三昧の時も出てたと思うんですけど。
あ、そうなんだ。
はい、ハードロックヘビーメタル三昧、あの FM ですね。
もうなんか代表者というかね、語らしたらみたいな人でしたもんね。
そうそうそう。もうあの、いや、あの時本当にジューダス・プリストのアルバムを持っていくべきだったと感じて、採用してもらえないと本当に、もう多分あのそれこそなくなって、まだ元気ですけど、やられちゃったらサインはしてもらえないからなと、今思うと、ちょっと仕事だったんですね、あの、そういうところでずうずうしくなれないのがちょっと残念なんですけど。はい。まあ、あとはですね、まあ、懐かしいといえば、ちょっとこの間、まあ、これ、また、フォトスクランブルのネタにしてもいいんですけど、高校生の写真、を見るという審査がありまして、
うんうん、
長野県の方に、
うん、あ、同じとこ、
はい、
うんうん、
話がしましたけど、
うん、
ちょうど昨日行ってきてて、
うん、
はい、まあ、去年も会った高校生たちの写真を、まあ、ちょっと審査していたんです
けど、どうでした？
うん、なんかやっぱり良くなってましたね。
え、そうなんだ。あ、それはちょっと嬉しいね。
まあ、メンバーが入れ替わっているというか、あの1年生が増えたっていうのもあって、
ほうほう、
元気な感じはあるし、
うん、
うん、まあ、なんて言うんでしょうね、少しはなんか僕がいろいろ言ったことが、
うん、
こう刺激になったかなっていう感じはしました。
へえ。
まあ、ただ中間テストの期間に近いので、
うん、
作品は出してるけど本人来てないってい
う
ですね、ちょっと寂しかったんですけど、
うん、でもなんかそのあれだね、その何かを伝えた人の作品にそういう何かしら影響というか、
うん、まあね、
何かが残って
かな
っていうのが見て取れると嬉しいだろうね。
いや、まあ本人にどうだろう、去年言ったことなんかちょっと意識したって言ったら笑ってましたけど。
ああ、そうなんだ。
あの多分先生も顧問の先生も一緒にいるんで、
うんうんうん、
顧問の先生はね、まあ、こういろいろ真剣にこうパートしたらいいですかとか、
うんうん、
あのいろいろ聞いていただいたので、
うん、
そういう意味で顧問の先生からのお話は、うんうん、あの影響も強いのかな
と、うん、まあでもね、そういうなんか刺激になって何か影響は見て取れてたらなんか嬉しいだろうなって気がしますけどね、うん、
まあ、それで、まあ、帰りにちょっとそういえば大学生の時よく行っていたラーメン屋さんが、
うん、
国道18号の、
うん、
昔はね国道18号しかなかったので、
うん、
あの辺で、
うん、
東京方面ですかね、
うん、
で今はもう本当高速道路上信越道しかできちゃったら、
うん、
18号とかすごい空いてるんですよ、
うんうん、
まあ、それもあってね、この辺、あと254号線とか、軒並み、名物のお店屋さんな
ん
ですよ。むしろ5年前ですけど、名物なお店屋さんとかかなり錆びれてる
ん
で、その中でも、この、学生とか、自分は若い人に関係があった18番ラーメン屋さんに、ね、に寄ってみまして、25年で、ラーメン ラーメン屋さんなんですけど、
うんうん、
看板そのものも、なんだっけ、街道で出てきた、街道から山下まで、まじで、ラーメン屋さんなんですが、
うんうん、
僕自身、
うんうん、
ラーメン食べたこと
ない
。ほとんどないと。海外から出したら、何かと、この写真にある、4番目、焼肉丼、これは小盛りなんですけど、ラーメン丼、普通のラーメン丼、結構かけなんですけど、それに山ほどのご飯とか、これ焼肉がラーメンなんですよ。
へ
ぇー。味の、と、キャベツがドカンとかかってる。で、学生の時はこれが普通盛りか大盛り食べてたんですけど、とても食べきれる量じゃないよね、昔も、普通盛りはとりあえず結構気合を入れといて食べれて、大盛りの時はよほどお腹空かしてじゃないですか。あと、このキャベツは最後に食べるとかですそういう食べ方が、食べ方をちゃんと、守らないと、とても腹に収まりきれないっていう、そういう、こう、お店屋さん、そういうメニューしかないんですね。だからラーメンとかもすごく多くて、そういう意味では、若者向けのお店だったんですけれども、すごく、こう、お店そのもの全く変わってなくて、ああすごいなと思ったんですけど、入った瞬間に人が全然いなくてちょっとビビったんです、当時はもう日曜の夜とか土曜の夜とかはもうカウンターに1人入れればいいかなぐらいな感じだった。
へえ、人気店だったんだ。
そう、人気店だった。で、前に去年も実は行こうと思って前を通りかかった時に、店閉まってたんですよ。ああと思って、もうやめちゃったのかなと思ったんですけど、今回は昼間に通りがかった時にやってたようだったので、帰り絶対寄ろうと思って、行ったら、花輪があって、夜間営業再開おめでとうございますっていう花輪が、パチンコ屋みたいに、いっぱいこう店の前に立っていてですね、あ、夜間営業やめてたんだ。まあ、そこら辺に25年の歳月を。
てか、でもその25年前の店が今の残ってるっていうのは結構希少でしょ。
まあそういう意味ではね、
希
少ですよね。
もうすごいよね。でもこの店内の写真見てても、このオープンリールはあるわ。
そうビクター犬が
ビクター犬が並んでたり、
すごい。まあこれ当時からこんなレトロな感じなんですけどね。なんかすごくこうあれでしたね、デジャビューじゃないや、だってドッペルゲンガーって言うんでしょうか、25年前の自分に会ったらどうしようみたいな、そういう感じはするんですが、
そんなに変わってないんだ。
あ、変わってなかったですね。まあ、妙に静かなっていうと、厨房に人がいないじゃんっていう。当時はやっぱりバイトも含めたら 6,7 人働いてましたよね。
あ、そんな規模なんだ。
カウンターに2人ぐらい 2,3 人女の子いて、流行ってるラーメン屋さんってそんな、まあ、あんな感じだったんですけど、今は多分ご主人とバイト君が1人って感じです。うわー、なんか寂しいと思う。で、まあ、ちょっとラーメンの宣伝あれはできなかったんですけど、宣伝はできないんですけど、このラーメンも美味しいと思います。
食ったことないって言ってるのに。
焼肉丼は、まあ、ジンギスカン味が苦手な人はちょっと辛いかもなんですけど、まあ、当時これしか食べなかったっていうのは、そのジンギスカン味だったってからだというのに気がついたのが昨日だったんです。
ああ、なるほどね。
なんか、どういう味覚してたんだ俺とか思って。変わった味の焼肉だなと、焼肉丼だなと、だなと思いながら食べてたんですけど、多分それは、そのジンギスカンだったから好きで。
で食べてた。
食べてた。
なんだろう。
すごくこう、そう、当時のなんか、ね、自分の食生活がよくわかる感じ。よっぽどこう、そういうものに飢えていたのが。で、帰りがけにその、お店の出入り口、ちょっと見たら、この、大きなカメラが、で、でんとあります。これに、これを、あ、これが呼んだのか、とか思いましたけど。あの、その、学生の時あったかどうか、ほぼ、覚えてないんです
けど。だってこんなのあったら覚えてるでしょ。
どうかな、まあ、覚えてるかもしれないですけど。あまし、だから、ほら、焼肉のことしかあ
った。もうその頃は撮ってたんでしょ。じゃ
あ、まあ写真撮ってましたけど、でもカメラにあんまり興味なかったっていうのもあるんです。あったから分かんないですね。あったとして、もうこれがあのね、ウィスターという写真館とかです、
うん、
あの使われてたカメラですよね、
うん
うん、まあどのくらい前のかちょっと分からないんですけど、なんかあの辺だとほら、例の島崎藤村とかね、いたので、うん、まあ明治時代ってことはない、あ、明治ってことはないだろうなと思うんですけど、
うん、
まあ、そういう人たちが映ったかもしれないと思うとちょっと興奮して、うん、あのお店の人にこれ撮らせてくださいって、
うん、
撮ってきパシパシ撮ってきます、
うん、
あの後ろの方を見ると、
うん、
あのちょっと番組また変わっちゃいますけど、
うん、
違うんだけど、あのね、シノゴの枠、シノゴじゃないな、これ5、7ぐらいの、ですけど、
うん、
枠をスライドできるようになったんですね。2つフィルム入れて、フィルムじゃないな、これ、この頃は多分ガラス乾板とかだ
った、うんうん、
あの、連写できるっていう。
へぇ、
乾板をこの蓋、今、向こうが蓋開いてる
ん
です
よ。うんうん、
でこ、手前にも同じようなところがあるので、
うん、
ここに2枚セットして、
うん、
で、あの、1枚撮って、ガシャッとスライドさせて、
もう1枚。もう1枚撮れるんだ。へぇー。
という感じなのかなぁとか。
ました。1枚撮ってる間にもう1枚セットするとか、そんなんや。
え、どうなんですよ。ガラスカンパン、あの、暗室の中でやんなきゃいけないから、セットはね。だから、この枠ごと暗室の中で持ってくるかなぁとかいうの。実際はどういう風に使ってたか分かんないですけど、
うん、
動き方を見ると横にスライドさせるような形。
うーん、すごい。
でこのしかも昔のなんかかぶり布っていうんですか、
うん、
布みたいのまで上にちょこんと乗っかってるのが、
うん、
なんとも言えない、うん、ただその上に本日は終了しましたっていう札がバーンとこれがちょっと悲しいんですけど、はい。で、まぁ、あ、ちょっと最後にあのレンズの、
うん、
レンズのアップを見たらですね、うん、あの、あ、あれレンズのアップあるかな、あ、あります。
うん、
はい。富士のがついていました。
うん、
まぁ、あ、これちょっと最後、レンズに関しては最近のなのかなっていう。
なるほどね。
そうなんですけど、このシャネルだか、シャンネルだかっていうのは、
うん、
このシャッター、ウィスターの会社のシャッターみたいですよ。
うんうんうん、
でこれウィスターってなんか今もあのこういう、ビューカメラですかね、
うん、
そのメーカーとしてあるんですけれども、いや、同じウィスターというのは、ただこれがそのままそのなそうなのかどうかちょっとよくわかんないんですが、
うんうん、
史から歴史的にそのままつながっているのかどうかちょっと、
うん、
あの調べてないんですけどね、
うん
うん、いや、ただこういうあの、まあ、他にもなんかアンティークなものがいっぱいあるので、
うんうん、
こういうのが好きな人もぜひ、
うん、
行ってみて焼肉丼で玉砕してください
っていうか、なんかこの怪しげな雰囲気はちょっと行く価値ありそうだね、それだけでね、
うん、そうですね、うん、まあちょっと信州なので遠いんですけど、多分、うん、あのもうこ上田とか小諸とか佐久とかある人は知らない人はいないんじゃないかな
っていうぐらいなんだ、
うん、しますね、
うん、なるほどね、
まあそういう、まあこういういい話でまああ
の、まあ、なんかノスタルジーな方向にどうしても走ってしまう感じがしますけどね。はい。まあでも、まあこういう、いいのもある。こういうのでも、あれだよね、空いてていけたらやっぱちょっと ほんわかしたというかね、なんか懐かしい雰囲気を味わえて、
そうですね、
うん、なかなかいいあれだったんじゃないですか。はい、はい、ということで、まあ、第5週なのでちょっとフリーでお話をしてまいりましたが、来週は第1週になるので、はい、まだ覚えてないんだよね、第1週は何をするんでしたっけ。
あれ、エンターテインメントなんで言いたいような話になっちゃ
う。そこ、まあ、DVD とか映画とか、は
い、
なんかそこら辺の
ないから、
お話に
しましょう。
はい、ご紹介になると思います。ということで来週も楽しみにしてください。お届けしましたのは半助と、
はい、スノーでした。
ではまた来週。